はい、では後半は、今年の E3 ですね、はい、アメリカで行われたばかりの E3 についてですね、まあ主に FPS 系の話が多いでしょうけども、注目の作品を、全然チェックしてない私が話すわけにいかないので、ここは、サヤ人先生にですね、いろいろとレクチャーしていただこうかなと。まあ思いつくままに適当に喋っていただいていいんですけども、もうすでに前半だけで40分くらい喋ってるので、もうすでに予定時間をオーバーしてますので、もうさささっとこう、各作品、まあ5分くらいでこう、パパパッとこう、
行きましょう。
はい。どうぞまず一つ目。
じゃあ、そうですね。マイクロソフトから行きましょうか。はい、結構インパクトがあったなと、個人的に思ったのは、ヘイローの新作。
4。
ヘイロー4。
はいはい。
うん。かなり進化してましたね、映像的に。
私はヘイローまだやってないので、なんとも、ヘルメット被った人がなんか宇宙人と戦うぐらいしか知らないんですけど。
ですね。リアル系ボンバーマンみたいな、
ね。そう。
いやーこれですね、結構名作ではあるんですよ。
あれなんですか、正当な続編みたいな感じなんですか？
多分正当な続編だろうと思うんですね。まだ内容はなんとなく、あれなんですけど、ただ作ってる会社が変わったんですよ。
ほう。
何でしたっけ？バンジー。
あ、バンジー、はい。それは知ってます、はい。名前は。
ね、あっこから、あっこがヘイロー作るのはもう、
なんかね、
じゃなくて、リーチで、ラストだった、
うんうん。
で、次に引き継ぎになってる会社があって、で、そこがヘイローを作ってるっていう形になる、はいはい。多分エンジン自体はそんな変わらない感じっぽいんですけど、グラフィックとか、やっぱりその会社が変わったことによっての演出だったりとかが結構変わってて、なんか、シングルプレイのその動画っていうか、あれだったんです。プレイのデモだったんですけど、一番最初に出たんですよ、マイクロソフトの。紹介のやつで。まあ、会場から一番最初で、いきなりの完成でしたね。しかも、ゲームやってる、確か途中ぐらいに完成が上がってくるような形だった。
じゃあもう、期待通りみたいな。
だったなっていう感じでは。
ちなみに、ヘイロー3？
ええ。
で、ストーリーは一回、あれなんですかね、完結してるんですかね。
そうです。ヘイロー3で、まあ、完結っていうか、一つの物語が一応終わったとして。
じゃあまた違うストーリー？
多分、その後の世界になるんじゃないかな。はいはい。って思うんですけどね。多分ですけどね、その辺は全然把握してないから。
ちなみにあれなんですか？360で出る
みたいです。360みたいです。今年じゃないですか、ね、
今年に
出るの。11月8日の発売。
ああ、本当ですか。
はい。
じゃあ、現行機で出るんですね。
みたい
な、ね。なんとなく次世代で出るのかなと思ってて。
いや、僕も
そう
かもしれ
ない。そうっすか。ヘイロー4。まあ全然やったことないので、1のリメイクも出たしね、そういえば。
ですね。ぜひとも、まあ、やる順番としてはリーチから。
リーチ。
ヘイローリーチ、1、2、3っていう形。
ああ、ストーリーの流れとしてですか。
ええー、ですね。
はいはいはい。
っていう感じなんです。全然でも、1、2、3やった後にリーチやってもいいんじゃないかな。イージーでこう、サクサクと。
ああ、ストーリーだけ追っかける感じ、ね。
追っかける感じでやって。でもらっても、結構、その、ヒューマンドラマっていうか、結構感動しますよ。
わかりました。じゃ
あ
期待作ということで。
期待作。
また話、また情報が出たら、じゃあその話しましょうか。
そうですね。
そして、じゃあ引き続き。
ギアーズ・オブ・ウォーの、まあ最新作。
来ましたね。終わったはずの。
ベアードが。
はい。
そうです。
終わったはずのギアーズが。
ギアーズが。これ多分ですね、ギアーズ1の前の話になるんじゃないですかね。
ああ、よくあるパターンですね、これ。
ええー。
完結しちゃったよ、どうしよう、昔の話みたいな、よくある。
そう。
そして昔の話からまた1、2、3みたいな。
そうそうそう。
そういうやつですか？
外伝系ですかね。
ちなみに俺、ギアーズ1で止まっちゃってるもんな。ね、
ああ、本当ですね。
ね、1、2、3いっぺんに買った割には。
うん、やんないとダメ
です、ね。1で止まっちゃってるんだな。
それこそ、イージーでサクサクっと。
イージーでサクサクっていかないじゃないですか、あれ。特に1。1
は厳しいですね。
きついから一気に。いいよ、あれ。
そうっすか。一気に難易度がね、下がるっていうか、うん、2で当たり前になるんですけど、うん、1は、ね、無常で。まこれ多分、ナンバリングがついてない、
うん、
ジャッジメントっていう、ギアズボブを、うん、ジャッジメント。
外伝的な。
うん、多分そうだろうと。
うん。
うん、でも、これは、どちらかっていうと、マルチプレイヤーに力を入れた感じになるんじゃないかなって勝手に予測して
る。あ、勝手に予測してるね。そういう発表があったわけではなくて。
ええ、勝手に。あの、このパターンで言うと、うん、どっちかというとマルチプレイヤー中心じゃないけど、その、外伝のこういう話あったよで、うん、要は、やっぱりそのギアーズのマルチプレイヤーの集大成を作りたいんだろうな、っていう部分も多分あるだろうと思う。
そういうことか。
うん。かなと。
まあね、ギアーズはやっぱり、ヘイローと並んでね、箱の代表するゲームですからね。
代表作ですね。
うん、まあそれも、これも今年ですか？
これはですね、13年予定。
13年、あ、来年か。はいはい、はい。
来年予定です、ね。多分、春頃ですね。うん、毎年の、あれで。
それもまたちょっと情報が出てこないとわかんないですね。
そうですね。
じゃあ、
あとはですね、はい、まああんまり僕、これ系やんないんですよね。うん、フォルツァ。
フォルツァ、フォルツァ、はい、はいはいはい。
モータースポーツ、うん。
レースゲーム、はい。
なんていうんですか、ホライゾンって。
ホライゾン。
うん。なんか、オープンワールドっぽい、感じのフォルツァ。
レースゲームなのに、完全にあれ、じゃあフィールドが繋がってるってことなんですかね。よくわからん。
多分、そんな感じになるんじゃないですかね。あの、何でしたっけ、ほら。それ系のシリーズがあるじゃないですか。オープンワールドの、その、レースゲームが。
うん。
なんていう名前だったかな。
テストドライブじゃない？
あ、ですね。まあ、多分あれ、っぽいっていうか、あれ風な感覚なんじゃないかな。勝手に思ってるんですかね。これも、勝手な予想です。
勝手な予想が多いですね、結構。まあいいんですけどね。
うん、特に、フォルツァは本当、一回もやってこないんで。
じゃあそこはもうさらっと。まあ出ますよっていうことですね。
出ますよっていうところで。はい、あとは、あれですね。コールオブデューティー。
はい、来た。もうサヤ人さんを呼んだからには、
ブラックオ
フ2。ブラックオフ2の話は絶対出るでしょ。
ですね。
もう、ここじゃあいいっすよ。長めにもう、思う存分喋っていいっすよ、これ。
ええー。これ意外に、もうさらっと。
あ、さらっと。そうっすか、はい。
うん。意外や意外に未来だったっていうのは多分、はい、
まあね、
みんな衝撃的だった。
うん、そうですね。まさかの、
うん、
あの、バトルフィールドの未来版みたいな雰囲気の感じで、
そうですね。
っていう。
うん。
コールで未来行っちゃうんだみたいな。うん。
しかも、モダンオフェアシリーズのその、インフィニティワードの方、モダンオフェアを作ってたわけじゃないですか。うん、して、どちらかというと、こっち側、うん、トライの方は、過去戦とか、
ね、
まあ、ベトナムで一番新しかったっていうぐらいで、うん
ね、
第二次世界大戦
ものがメインですからね。
うん。わけなんですけど、今回も多分ベトナムの続きかなと。
うん。
まあ、冷戦の時代のあれかなと思ってたら、
うん、一気に、何十年、ね、何十年
一気に、2025年。
2025年。今から13年後、うん、ベトナムからだと、もう、5、60年、ね、んぐらい。
だいぶ先になりますね。うん、しかも、その、僕、ツイッターで多分一瞬つぶやいたと思うんですけど、うん、トレーラーが、最初チラッと発表された時に、
はいはい
はいはい、これ多分2025年っぽいっていう、うん、
なんかね言ってましたね。俺何のこっちゃさっぱりわからず、ね、スルーしてましたけど。
はあ、じゃあ本当に2025年だったっていう。
そのなんか2025年ってのはなんか意味があったんですか？
いや、なんとなく、うん、その、2020年前後だろうな、うん、雰囲気的にっていうパターンで、霧、うん、のいいとこで、まあ、25年やろ。
完全な勘で。
勘で。多分これ2025年設定じゃない、うん、みたいな風に思って、うわ、これ未来多分2025年だよ、みたいな、つぶやきをしたら、うん、本当に2025年だったっていう、
ね。なんか、画面だけ見たらなんかクライシスみたいなね。未来世界になっちゃって
。本当に。クライシスみたいになってましたよね。ロボットも。ただ、ちょっと面白そうだったなって思うのが、うん、昨日、おとといぐらいに、海外のテレビ番組がありまして、うん、それで Call of Duty Black Ops のデモプレイをやったんですけど、はいはいはいはい、多分シングルプレイかなんかの、あれだったと思うんですけど、うん、リアルタイムストテラジーっていうんですかね。
ストラテジーね。
若干、ストラテジー。ストラ、ストテラジー。ストテラジー。
まあまあまあ、いいっすもん。
言いにくい、言いにくいやつですよね。うん、RT。
はいはいはい。
あれっぽい要素がやっぱり入ってるっぽくて。
なんか指揮したりとかですか、うん、分隊ごとに。
なんかバトルフィールドの、うん、2だった、
うん。
キャラクターが、例えばやられるじゃないですか。うん、したら、死んだじゃなくて、うん、違うところにこう、違うキャラクターに移動するとか、例えば、
はいはいはい、
こう、地上行ってるキャラクターで攻めにくいところは、また違う、例えばビルの上のキャラクターに移動して、はいはいはいはい、そこから狙撃するとか、まあ、そういう雰囲気。なんか、こっちの戦車中かロボットみたいなのを進ませていって、
うん
うん、ある程度したら、今度違う、
うんうん、
また乗り物とか。
いろんな視点からいっぺんにこうできるところですね。自分で切り替えて。
っていう。そうみたいな感じでした。その見てた感じではですね、そのデモプレイ、ね。
はいはいはいはい。
見てた感じだった。あとはその、メインの主人公は主人公でいて、うんで、その、ストーリー展開で、例えば、サブストーリーじゃないけども、うん、例えば、やられるとするじゃないですか、
はいはい。
サブキャラクターみたいなののストーリーになって。うん、ただ、やられたらやられたで、そのまま進行していって、うん、その話がちょっと変わってくるじゃないですか。うん、マルチエンディングまでは言わないと思うんですけど、うん、その、死んだ世界、
うん、
生きてる世界、っていう風にその、変わってくるってい
う。
ので、シングルプレイをこう、何度も何度もこう、うん、やれるような形にしているっていう、
噂。
ことらしいです。
うん。
なんでその辺はちょっと、面白そうだなと思うんですけど、
でも相変わらずゾンビモードもありそうだと。
確定っぽいですね。ね
ゾンビもまたやっぱあると、
ええ。
未来でゾンビってことですか？
未来でゾンビでしょうね。
前回のブラックオプスにも最後は宇宙空間でゾンビってのありましたけど。
ええ、ありましたけどね。
あれ以上に今度は未来で。
ええ、勝手に個人的に未来にしちゃったんだから、うん、どうせならゾンビじゃなくて、うん、ターミネーターみたいなロボットが来るとか。
エイリアンとかね。
そういう風にすりゃいいのにと思ったんですけど、うん、やっぱりそこは多分。
ゾンビなんだろうね。あれいつ出でしたっけ？
これ多分11月13日。
ああ、じゃあヘイローとほぼ一緒ぐらい。う
ん、一緒ぐらいですね。
ああ、ぶつかるんだね。
この被り方が一番嫌なんですよ ね。
去年もね、バトルフィールドと被ってね。
きつかったですよね。
よし、わかりました。
で、あとはこのスプリンターセル。
はいはいはいはい。
ブラックリスト。
ブラックリスト。
うん、
スプリンターセルはね、俺は前作のコンビクションが出た時は PS3 しか持ってなかったからやってないんで、まあ体験版やったんですけど、この間。面白かったんで、やりたいなぁとは思ってるんですけど、今回のなんか凄そうですよね。
凄そうですね。
トレーラー見ると。
なんか、極めてきたなっていう。
なんかね、すごい渋い仕上がりになっちゃっても。
ま、 正直僕もそのスプリンターセルシリーズってやったことないんですよ。うん、
あれコンビクションもやってないですか？
やってないです。体験版だけあって。
うん、体験版面白かった。
面白かったんですけど、うん。面白かったんだけども、うん、確か違うのがどうしてもラッシュで出てて、買えなかった。
一応ベストも出てるはずなんで、買おうかなっていう。
うん。一度はやりたいゲームですね、これ。うん。
まあちょっとね、トレーラーが出来がいいから、気にはなってる。
うん。
ですよ。
うん。しかもキネクト対応らしいね。
そのね、そこはちょっと微妙なんですよね。キネクト対応はね、正直あんまりそのアクションゲームに、別、なんかダンスゲームとかね。ああいうのはいいんですけど、キネクト。正直なので、ね、重鉄器のキネクト対応もね、微妙なんで。
あれはですね、七と出るか、京都出るか。
そうっすか。キネクト。まあ、キネクト対応だったらいいですけどね。繊維、
ね、
絶対に使わなきゃいけないとかじゃなければ。
ねえ。
まあまあ、キネクトは、応援してますけど、あんまりそれシリアスなゲームには、ちょっと向いてないと思ってるんで、まだ、精度の問題でね。もうちょい、こう、精度が上がればまた別でしょうけど。
ね、音声認識ぐらいですかね。例えば指示を出すとかですね。
ね、例えばその、文体に指示を出すとかね。そういうのが音声でできればいいなと思うんですけど。
ですね。
うん、何、ポイント、H 点へ行けとか、待機しろとか、そういうのがね、いちいちこう、コマンドじゃなくて、音声でできたらまあ、やりやすいかなと思いますけど。
ですけど、楽かなと思うけどね。なかなか、まあ、難しいですかね。
そうっすか、スプリンターセルね。ちょっと期待している。
期待したい。でもやったことないんで、ね、その、詳しいことは何にも言えないね。
さっきから、ま、基本的になんか大したことはあんま言ってない感じの。
そう。まあね、全然大したこと
気になるものをただ言ってるだけですからね。そこらのまとめサイトを見た方がよっぽど、いいこと書いてあるかもしれないけど、ま、ここはね、好き放題喋ってるだけなんでね。
ええー。
まあいいでしょう。
あとですね、はい、正直ですね、俺どうなのって思ったのが、バイオハザード。
来た。
シェ
イ。オペレーションラクンシティがクソだったとかそういう話ですか。まあ、まあいいっすわ。
あれはまあ、まあ仕方ないですね、うん。まあでもクリアはしましたからね。あれはね。いや、ですね、はい、デモプレイを見たわけですよ。ニコ生で、リアルタイムで。
俺見てないですよ、それ。
実際に夜中起きて、
また起きて
休みだったもんだから見たわけですよ、
はい、
で順番的にいくとヘイローブで、ギアーズとか、そういうちょっとでかいところがあった中の中盤ぐらい、スプリンターセルの後だったのかな、前だったのかな、結構順番的に言ったら真ん中ぐらいのプレイだったんですけど、いやいやいや、せめて最初に持ってこようと。
おう。それはなぜ？眠かった。
なんていうんですかね。すごくこう進化してる5から、やっぱ、その、マイナスだった点。っていうのをこう、ね、歩きながら打てるようになりましたとか、いろいろこう改善。
ね、あんま怖くなかったとか、いろいろね。
そうそうそう。してった。その、どうせならですよ、もうちょっとスピード感があって、どうしてもその、バイオハザード独自のその、リモコン操作感っていうんですか、なんて言うんだろう。なんかこう、不自然っていうかこう、あれがまた、大々的なあれでいいのかもしれないですけど、っていう。
なんかよくわかんないですけど。要はそのなんかあれですか。やったステージがいまいちこう、新しさが感じなかったっていうか、そういうことですか。
っていうか、なんかこう、キャラクターのその、もうどうせサードパーソンシューター的にするんであれば、本当に、その、オペレーションラクンシティは別としてですよ。でも、普通にもうちょっとサードパーソンシューティングっぽく持っていった方が、 いいんじゃねえかな。
基本あれですか、バイオ4、5と同じような感じの視点ですか。
感じ。
肩越し。
で、はい。うん、そうです、そうです。で、動けるようになって撃てるんだけども、うん、その、撃ってる感じは、うん、要は、あれですよ、その、パン、パン、パンっていう感じだから、
あ
その、なんだろう、どっち、ホラーにしたいのか、うん、シューターにしたいのか、
うん、
どうなのっていう。
それじゃまた5と同じじゃないですか。
やってないからですね。何、うん、とも言えないです。ただそのデモプレイを、うん、
見た感じ。
見た感じ。
そうか、トレーラーではすごい盛り上がったんですけどね。
うんうん、ちょっと実際にプレイ見て、やっぱ会場も、ちょっと微妙な
感じ。うん、っていう、ちょっと判断しかねるな、みたいな感じですか。そう
でも、カプコンのその、二人で出てたんですよ。うん、どやみたいな。
これだぞ、みたいな。
うん、どやみたいな。
これ売れるぞ、みたいな顔してましたか。
うんね、コメントポカーンですよ。なんか、
カプコンはね、期待したソフトが軒並み体験版で個人的にこけるパターンが多くて。ちょっとね、もう、アスラあたりから怪しいんですけど、個人的にね。
なんていうか、その、うん。
そうっすか。
もう、究極にその、デッドスペースが結構完成度が高かったじゃないですか。うん、1とか2と、はい、2やってないから
や
って
ないか、
1 、まだ、
まだやってないか。
やってないです。1、ね、相当ほら、ホラーとシューターをうまく融合させてるじゃないですか。うん、あれパクっちゃえばいいのに。
もうね。
うん。
あれにバイオキャラ入れりゃ。
うん。十分面白い。
ね。まあ元はバイオのもんだからもう。
はい、あ。バイオをパクった、
ね
え。パクったつうか、バイオをリスペクトして、うん、オマージュして作った、ね、
うん、
デッドスペースで成功を収めてる感じだから、それを逆に、逆輸入じゃないけど、
うん。
うん。しちゃった方がいいんじゃねえかな。
うん。そうか、バイオ。じゃあそうなると、やっぱりバイオの体験版をやりたくなるな、
うん。うん。僕もやってみたいなと思
う。そうなると、ドラゴンズドグマ買わなきゃいけないじゃないですか。
どうなのかを知りたいっていう、その、うん。やっぱりちょっと期待が大きかった。
まあね。期待はしてますからね。なんだかんだ買うは買うんで。そうか。まあじゃあちょっとそれ体験版待ちかな。
ですね。あとはですね、はい、トゥームレイダー。
おお、トゥームレイダー、はい。
うん。正直ですね、こっちの方が、うん、その、確か後だったと思う。うん、トゥームレイダー。うん、バイオの。
うん。
めちゃくちゃ面白そうでしたよ。
なんか、これはね、映像をちょっと見ましたけど。
うん。
アンチャーテッド、
うん、
の、なんか、女版的な感じもしつつ。
的な感じ。
まあでも面白そうだなっていう。うん、ちょっとシリアス路線でね。
うん、ええー。うん。多分、昔みたいにその、昔のその謎解きゲーじゃないんだろうと思うんですけど。うん、僕、このトゥームレーダーシリーズ、確か、結構、中学校ぐらいか、うん、にやって、あまりの難しさに、謎解きの。
うん、もう最初 PS1 の、一番最初のトゥームレーダー、やって難しくて、アクションも難しくて、
そう。
ジャンプの角度合わせとかがもう死ぬほど難しくて、
ええ、マジで難しい。
あれクリアできなかったんだよな。
確か、カプコンから、
そうです、
ローカライズしてね、
発売されましたね。最初のやつ。
しかも俺、ローカライズ化されてるとか、そういうその、うん、あれを知らないじゃないですか。うん、カプコンが、ね、当時、カプコンが作ってる、とか思ってるもんだから、うん、カプコンてめえみたいな。
そうね。あの当時はカプコンはいろんな海外ゲームを、まあ、グランドセフトオートにしろ何にしろね。
やってましたからね。
いっぱいね、持ってきてたから。
はぁ、あ。おーいみたいな。誰だよこれ作ったのって思うぐらい。
面白いんだけどね。
面白いんだけど。面白いんだけど、
あの当時のあのポリゴンと解像度の悪さと、
う
ん、で、あのなんかミリ単位のこのジャンプの合わせとか無理だね。
そう。難しかったですよ。
あの当時はまだあの TPS の視点にも慣れてなかったから、
うん、そう
操作も難しかった。
そう。それからかなりね、進化して、うん、 で、今回、うん、すごい面白そうに仕上がって、ね、
ララも美人になって。
ね。
ねえ。まあ、ちょっと。
相当美人なんですよね。
うん、ねえ。随分変わるもんですよ。最初のあの、カクカクの。
そうですね。バーチャファイターのあの、ね、あれかと思いましたよ。あの、大事ですか。サラ、
サラね。うん、モデル一緒なんじゃないかぐらいのね。
うん、あの、背が独特なあの、決定音がしそうな。
ね、そうそう
ジャイアンみたいな。
ねえ、そんな感じだったけど。でも確かに今回ちょっとなんかサバイバルチックな感じになってるから。面白そう。
ね、
うん。期待。
これですね。うん、期待したい。
うん、
あとは、その、ライブアーケードのゲームで、日本では僕もあんまり、その、全然親しみがないんですけど、何、うん、ですか、サウスパーク・ザ・ビッグなんとか。
はいはい、サウスパークのゲームね。ねなんか情報だけはちょ、ところどころたまに見る。
これでも海外じゃ結構、
うん。
うん、
サウスパークが人気あるからね。
ええー、ラッシュポピュラーっていうか、
うん。
らしいんですか、
うん、どういう、まあ、でも、どういうゲームなんですか
これですね。
何ゲ
ー何ゲーなんだ
何をするゲーム
よくわかんないですよね。なんか、お家を探すような。
これか。これ聞いてる人、もやもやするばっかりで、全然情報入ってこないな、これ。結局全部自分で調べなきゃいけないな、これ。
うん。調べていただいた方が、いいと思います。なんか、何をしたいのかわかんないけど、多分、結構面白いだろうと思う。なんか。
まあ、じゃあ。
まあ、海外らしい。
うん。まあ、いっすわ、じゃあ。
でも多分ですね、うんうん、今回マイクロソフトが一番推したかった部分は、うんまあ、ゲームはそうなんでしょうけど、うん、一番は多分 iPhone とか Android、
うんうんうん、
あれがこうコントローラーになるっていうスマートグラスっていう機能ですかね。
そんなのができた。
ええ、これを展開していくと。
へー。
そして、その、Xbox でもウェブブラウザーを使えるようにしたいと。
おう。ちゃんとしたことブラウザーを。
Xbox 用のインターネットエクスプローラー10。
エクスプローラーか。
うん。ちょっと重い。
うん。
重い感じが。
エクスプローラーって今使ってる人いますか？
いやー、僕は使ってない。
ねえ、うちの会社ぐらいですよ、使ってんの。エクスプローラー。
僕はうちの親ぐらい。
あーね。まあ、いいんですけど。あんまり好きじゃないみたいな、エクスプローラー。
うん、なかなかです。今、いいのがいっぱい出てきてますからね。ね
うん、そっか。
Google のやつだったり、まあ、昔から Firefox とか、ね
うん。そうっすか、そんなところですか、じゃあ。
うん、そんな感じでしたね、マイクロソフトは。どちらかというと、うん、あの、ファーストの、あれ、まあ、Gears だったり、Halo、うん、だったりっていうのはあったんですけど、割り方見てると、この、メディア機器との連動っていうのをこう、
やっぱあれなんですかね。Windows 8の流れもあるから、
うん、
そっちとのつなげ方もあんのかな。
うん。かな、
うん。
で、それをこううまく連動させていきながら次世代機で完全にその、うん、合体させるっていうか、うん、そういう風に持っていきたいんじゃないかなっていう。
次世代 Xbox と次世代 Kinect で。
うんうん。
多分ね、やるんでしょうね。うん、
それの、こう、前哨っていうか、うん、プレイの、あれをしていく、うん、まあ、展開の年になるんじゃないかな、
うん。今年は準備の年ですか、じゃあ。
準備の年だろうな、っていう。うん、
そ
う
か。
だから極端な話、まあ、その、あんまインパクトは。
うん。そうですね。うんなんかね、うん、そんなにこう、でかいニュースっていうほどのでかいニュースはなかったかなみたいな。
うん。ですね。うん、そんな、なかったですね。
どちらかというとね、あの、任天堂ですよ。個人的には。
よかった。
うん。なんか今年は任天堂がやっぱり持ってったなっていう。
うん。そうなん。
うん。
任天堂、Wii U の、
ねえ。
ねえ、あの、パネルコントローラーですか、うん、ゲームパッド、
うん。うん。正直、あの、Wii U は全く購入予定に入ってなかったんですけど。
はい、僕も。
これは、 欲しい。
ちょっと欲し
い。っていう感じになっちゃったね。一瞬で。
なりましたね。
下手したらこれ次世代機、任天堂結構いけるぞっていう。
もしかすると。
ね
もしかする
なんか結構いろんなメーカーとなんかタイトルが参入してきてるし。なんだかんだ海外でも任天堂ブランド強いし。もしかしたら普通に洋ゲー遊べるソフト増えちゃうんじゃねえのみたいな。
ですね、うん。アサシンクリードとか、あの辺も予定に入ってるみたいですし、
ね、
バットマン、まあ海外では強いですかね、バットマン人気。あれもオリジナリティを加えた状況で ね、展開するっていう。
ねまさかの。あと何より、ゾンビ U ですよ。
うん、ゾンビ U ですね。
あれがね、面白そうでしょ。
あれ面白そうですね。で、即死らしいって噛まれたらね。
ね。そんなのやるしかないでしょ。
ねそうです
よ。そんなのね。
難しいんでしょうね。だって、一回噛まれたら死んじゃうから。
一回噛まれて死んじゃうんだったら、ゾンビラッシュ来たら終わりですよ。
ですよ。
どういうことになるのかわかんないけど。
ええー、テレビの液晶が割れるか、パッドの液晶が割れるか。
あ、投げちゃダメですよ、今度。今まではコントローラーだったからまだいいけど。
そうそうそう
今度はちょっとね、さすがにね、うん。で、やっぱいいのは、俺みたいな、既婚者の人間にとっては、手元の画面だけでもできるゲームが絶対できてくると。
そうですね。
ね。そうなると、
シームレスで、
うん、本体はテレビの横に置いてあっても、テレビで奥さんが韓国ドラマを見てようが、据え置き機のゲームをできると。
そうそうそう。
やっぱね、なんだかんだ言って携帯機のゲームは、ね、マシンパワー的にも弱いし。
そう。
それだったらやっぱ据え置き機をできる、そのモニター付きの、ゲームパッドってのはやっぱりちょっと意外にでかいなと思って。
でかいんじゃないかなと思います。なんか状況が想像、容易に想像できますよね。
ね
絶対的に。
実際そんなにもうこの年になってさすがにね、携帯機を外に持っていくってことはあんまないんですよね。外でゲームはさすがにあんましないので、家の中でやりたいんだけど、やる時間がうまく取れないっていうのがあるから、
そう
なると、あのモニター付きのコントローラー欲しいな、みたいな。
いや、本当思いますよね。ほら、ね、テレビが、例えばね、何台もあって、例えば各自、奥さんが見てるテレビ、自分用のテレビとかっていうのがあるのであれば、全然問題はないのかもしれないです。例えばリビングね、大きいテレビがリビングに1個あって、まあ各自そんなね、あれでとかで、ゲーム機リビングに置いてあってとかの場合だったら、なかなか遠慮して。
そうですね。やっぱりなんだかんだね、一番でっかいテレビにつけときたいから。
そうそう。
ってなるとね。まあ、ほら、サイヤ人さんみたいにね、ご自分のですよ、ゲーム部屋があって、巨大なテレビをですよ、無理やり設置したあ、そうだ、あの部屋にちゃんと入ったんですか、レグザは。
あ、入りましたよ。
なんかモニターまで1メートルもなかったと言ってた
ええ、ちゃんと模様替えして、ちょうどいいぐらいの角度に持っていきました。はいはいはい、
サヤ人さん、今まで、もうちょっとちっちゃいテレビでやってたのが、なんか、40インチが安いからってんで買ったはいいけど、
そうなんです。
モニターまでの距離が1メートルしかないとかってなって、40インチ1メートルで見たら、FPS とか絶対画面見れないよみたいな話になって、やばいしくじったみたいな話になってね。
そうなんですよ。
模様替えをするとか言ってたんですけど。
うまいこと、うまいことはあれで、広々と。
できました。
意外に僕のそのゲーム部屋ってですね、洗濯物も一緒に干さってるわけです。
はいはい。
で、洗濯物の干さった状態の反対側の部屋、半分、区切った状態っていうか、半分で使ってるんですけど、結構、よく収まりましたね。
よかった。
よかったですね。
あれだから本当に、前の距離だったらやばかったでしょ。
いや、やばかったです
よ。42は。
4、やばいですね。
だって、それこそドラゴンズドグマの体力ゲージ目に入んないでしょ。画面の真ん中しか見えないもん。1メートルだと。
もう下手すると本当にね、もう、ちょっと立ってしないといけない可能性が出てきましたからね。
画面が全部目に入らないからやっぱ近すぎると。
そうそう。
大変ですよ。
まあ、おかげさまで、
よかった。
おかげさまで頑張りましたね。
よかったです。ね、まあ脱線しましたけど、そんな、まあそんなね、だから部屋ごとにこうテレビがあってとかだったらいいですけど、うちはね、その大きいテレビ1台しかないし、寝室に例えばちっちゃいテレビ買ったとしても、寝室でやってても今度ね、奥さん寝るってなったらまた移動しなきゃいけないしね。
そうそう。
それもめんどくさいなと思って。
これ非常に。
いいね、Wii U。ちょっと期待ですよ。
あと僕、ほら、部屋、例えば各自に部屋もテレビ持ってる人でも、あの、ゲームほら、テレビで占領、テレビっていうか、ゲームで占領しちゃうじゃないですか。例えば、僕の状況でも、これね、ゲームしながらテレビ見れないから、ってなると、ゲームしながら、テレビはテレビを見ながら、音をこう聞きながら、
はいはいはい、なんかこう、見たい番組があって、例えばサッカーの試合があってとか、そっちはそっちで流しといて、でも、ドラゴンズドグマはクリアしなきゃいけないとか。
そうそうそうそう。
どっちかにしなさいよ。どっちかにしてください。
いや、でもいいですよ。そういうパターンもいけるかな。
まあね。わかりますけど。
思いました。
そうですか。まあ、とりあえず Wii U、まあ、まだそんぐらいしかちょっとソフトでは目新しいのは出てないんですけど。
意外にあの、ピクミン面白かった、ね。
ああ、ピクミンね。ピクミンなんだかんだ Wii でね、ちゃんと出てないから、新作が。
ですよ。あれでしたもんね。ゲームキューブの、あれの、
まあ、リメイク版だったもんね。
リメイク版っていう感じ、
ね。今度はタッチパッドだから、タッチパッド上でピクミンに引っ張ったりできるのかなと思って。
多分できるんじゃないかな、ね。
それ楽しみ、ちょっと。
楽しみですね。これ本当はですね、僕4つぐらい、このコントローラー繋げれたらいいのになと思ったんですけど、2つまでだ。
ああ、さすがにね、難しいのかもしれない。
あの、4つのがあったらほら、麻雀とか。
まあね、手元でね。
ね、できて、テレビの画面はね、出した灰だけとか。
はいはいはい。
できそうで。
でも今更麻雀っていうのもちょっと。わざわざ。
麻雀って言った割に麻雀できないんです
よ、ね。出た。出た。でもね、あのね、ボードゲーム的な、そのカードゲームだとか、そういうアプリはなんか出しやすい気がする。でも手元に自分のカードを持ってて、画面上には全体のそのボードなりなんなりを出しておいて、っていうような感じのことができそうだから、Wii U は意外にそのボードゲーム系の、好きな人にも、なんかアピールできそうなゲームが作れそうだな、みたいな。
タイトル出そうですよね。なんかね。しかも、オンラインボードゲーム、
そうそう、オンラインでできるような。それこそなんだ。あんまやったことないけど、カルドセプトとかね、あるじゃないですか。そういうのとか。どうなんかな、と思いますけど。あとは、何でしょう。
あとは、そうですね、任天堂の場合は、やっぱ、まあ、ルイージマンションもやったことないしな。
任天堂以外でソニーとかは何かあったんでしょうか。
あ、ソニーはですね、ソニーは今回全体的にとソフトのに結構力を入れてるっていうか、やっぱインパクトのあるソフトが多かったですね。ただメディアキットの連動っていうのに関して言うとちょっと弱いという 部分で、あのあれですね、ビヨンド。
ビヨンド。
ビ
ヨンドってどんなと？
ビヨンド2、そうっていうやつさ、これなんていうか、ビヨンドって言うんじゃないですか。
わかんないそれ。チェックしてないや。
超能力者っていうか、幽霊的な、話の、まあ、少女が主人公らしいんですけど、まあ、全体的なその、こういうゲームだっていうのは、あの、まだ、あんまり、
わからない。
ちょくちょくは出てきてるみたいなんですけど。
あ、これか、ビヨンド。はいはい。
なんかこう、不思議な感覚の、あれですよ。あそこのところ、レインでした。
ヘビーレインのとこか。
ヘビーレイン。
あ、はいはいはい。ヘビーレインの人がなんか新しく作ってるのが出るっていうのは聞いた。これか。
これです。
はいはいはいはい。
すごい、あの、グラフィック、表情とか、人の顔の表情だったりとか、グラフィックがすごい綺麗。
ヘビーレイン面白かったし、
あの、ちょっとしか。
ん？
ちょっとしかやってないですよね。
まあね、まあね。まあまあいいっすよ。あと P、あ、そっか。ソニーだとあれか、ラストオブアスか。
あ、そうそうそうそう。
ね、アンチャーテッド
の。これはですね、うん、すごかった。
ねえ。
これすごかったですね。本当会場、もう途中からスタンディングオベーションっぽい感じの、もう雰囲気が、うわーっていう感じで。まあ、プレイするプレイの方も相当、その、上手な見せ方。
うんうん。
うん、してて、本当に緊迫した感じっていうか、
うん、
うまい、いいところで球が切れて、うん、その二人いる意味っていうところもちゃんと見せれたし。
あれ女の子と一緒になんか協力しながら行くんですかね。
そうです。
二人で。
はい、あ。
そっか。
いろんな面でこう、うん、大成功っていうか、してるんじゃないかなって思いましたね。で、また大鳥を務めた形にはなったんですけど、
うんうんうん、そのソニーの。やっぱ一応、プレステ陣営だと、一番、期待できるところなんですかね。
うんうん、期待できますね。
ね、全くの新作だし、
うん、
アンチャーテッド作ったとこだしみたいな。確かに。
あとはコールオブデューティブラックオプスの、うん、ビータ版。
あ、ビータ版？
ビータ版。
あ、ビータで出るんですかあれ？
ビータで出るらしいんですよ。
はあ。
ブラックオプスのなんかまあ外伝的な。
それはあんまり興味ないかな。
うん。僕も買わないかなって思います。あとはすごい、これマルチタイトルなんですけど、うん、アサシンクリード3。
うんうんうん。
これですね、僕アサシンクリード友達から結構借りて、やって、
うん、
途中でやめちゃってるんですけど、
はい。
いろんなシリーズを借りて、うん、途中でやめちゃうんですけど、
はい、
3は面白そうでした。
3はなんかね、設定が南北戦争時代のアメリカっていうところが個人的に好きなんで、ちょっとね、気になってるんですよ。
そうなんです、うん。そうなんです。全く同意見で、
うん。なんかね、ヨーロッパのちょっと透かした感じとは違う、
うん、
ちょっと泥臭い感じがいいなと。
そうそうそうそう、そうなんです、ね、うん。なんか、もう一番面白そうだよと、友達に、会った時に、うん、アサシンクリード3、すげえ面白そうだったよ、って言ったんですよ。
うん、
そしたら、どれもクリアしてないじゃん。
まあね、そりゃそうだ。そりゃ言われてもしょうがない。
しょうがない。でも、いや、ほんと、一番面白そうだった。そうな、とか言ったら。
まあね。そうっすか、まあ、そんなところか。
あとは、ファークライ3ですね。
ファークライ3ね、うん。なんかずっとサイジンさんがちょいちょいこう、つぶやいたりしてるから。
そうなんです。
チェックしましたけど。
これ2で、本当にガチ余りしてしまいまして。
う
ん、もう、ジャングルを探索するわけですけど。う
ん、はいはい。
ジャングルの、うまいことできてるんですよ。
うん。あれ、オープンワールドなんですか？
オープンワールドですね、一応。うん、ただ、そんなにむちゃくちゃこう、入り組んでるっていうわけじゃないんですけど、うん、オープンワールドで、うん、で、車で移動したりとか、
うん、
なんていうんですか。例えば、敵の拠点があったとしたら、
うん、
うまいこと火を使って、風のこう、右から左へこう、風が抜けている、
うん、
したら、左側からこう、火をつけて、右にこう、燃やしていって、とかですね。
はいはい。
そういうこう火を操ったりとか、
うん、
いろんなこうなんですか、ね、エンジンのそのいろんな力を使うっていうかね、
うん
うん、そういうので結構破壊描写とかも結構上手くできて、こう建物が倒壊したりとか、うん、木が倒れたり燃えたりとか、結構凝ってるんですよ。
うん、
でまた3で搭載されるかどうかわかんないですけど、
うん、
マップエディター。
おう、あ、なんかあるらしいですね。
あれでですね、あれがまた優秀で、
うん、
オンライン上にこう、ね、アップロードできるんですけど、
うん、
いろんなゲームの名マップっていうんですかね、
うん、
有名マップっていうんですか、コールオブデューティーだったり、バトルフィールドだったり、うん、そういうのを再現してるマップがあったりとか。
はいはい、海外の人そういうの好きですよね。
好きです。
マップ作るのとか。
そこでマルチプレイを やったりとか。うん、ただマルチプレイがいまいちだったっ
ていう。ああ、そうそう。でもストーリーが面白かったと。
面白かった。
うん。
です。3は、コープができるみたいですね。
なんか3はあれでしょ、なんか、偶然なんか、その島かなんかにやってきた、若者が巻き込まれる的な感じなんですかね、うん、あれって。
そういう展開になってるんですかね。
なんかトレーラーかなんかの頭の方みたいななんか、
うん、
なんかワイワイ楽しんでた男女が突然なんか捕まって、その麻薬密売組織みたいなのに。
ああ、う
ん。なんか、そっから脱出してなんか戦うみたいになってましたけど。なんせ英語なんてかわかんないですけど、多分、
そんな感じ
そんな雰囲気なのかなと思って。うん、
結構楽しみだな。で、今回そのマルチプレイヤーも、
うん、
結構新しい斬新なことをチャレンジしてる。
そう。
うん、みたいで、
うん、
その、前作は、まあ、ほんと、ついでだったマルチプレイヤーが、
ついで。
今回は、結構本気っていうか、うん、ちゃんとしてるっていうんですかね。
うん。
うん、ちゃんと楽しめそうな。
お
う。うん、配信だったり。うん。
やっぱり、FPS、TPS 系は、コンスタントに出ますね。
出ますね。
そっか。じゃあ、最後に、俺が一つ注目してるやつを言いましょうか。
はい。
デッドスペース3ですよ。
これですね。
これ、今回コープですよ、
はい。コープですね。
この、正直ね、
ええ、
デッドスペースはバイオ5よりすげえってずっと言ってきてたんですけど、
ええ、
そのバイオ5のちょっと怖さをなくしちゃって、たポイントのコープを搭載するのはどうなのかって思わなくもないんですけど、
うん、
でも見てる限り、
うん、
なんか新しい楽しさがありそうだなみたいな、
うん、
コープならではの、
うん、
あと何よりまたアイザックさんが出てくると、
そう、
ねえまだ戦うんだと思って、
あれは大変ですよね毎回、
ねえサイジンさん2やってないからあれかもしれないですけど、2であんだけ大変だったのにまだ戦うかと。
へー、1でも相当大変でした
ね。大変だったでしょ ?1 の終わり方も大変だったでしょその後も大変だったんですよ、2も。まだやるかと。で、今回なんか雪山みたいな星じゃないですか。
うん、なんかありましたね。
ね、
雪山
星。なんだ、どっかで見たことある設定だなと思いましたけど。なんとかプラネット見てたなと思いましたけど。まあでもね、ちょっと、
うん
スーツの感じもまた変わってて面白そうだし。
うん、またちょっとかっこよくなってきた ね、
うん。うん。ちょっとまた期待ですよ、これ。
うん。
どうしようかな、これ。
正直ですね。
うん、
日本でワン、ツー出てないじゃないですか。
うん、
これ、ほんと残念。
ね。
うん。
でも多分、もうデッドスペース自体有名な上に、最近、うん、最近でもないか。前ハピコンで、みすずさんがデッドスペースをすごい紹介してた回があって。
うん、ありましたね。
うん。だ多分結構な人がもう今デッドスペースを知ってるし、多分やってると思うんだよね。
うん。
まあ、3は多分ね、日本で相当売れると思うんですよ。
売れますよ。
まあ、日本版絶対出ないんで。
うん。
てか、日本版が出るようなことになれば、
ね、
なんで今まで出さなかったんだって話になるし。
そうそう、そう。
出ても多分修正入りまくりになっちゃうし。
めちゃくちゃ入るでしょうね。
っていうか、修正しようがないですもんね、あれ多分、
うん。うん。主人公がバラバラになりますからね。
ね、主人公、首切られて、ぐるぐる巻きにされて、島や胴体、バスッと切られて、内臓ドロドロドロって出てきて死んだりとかするじゃないですか。その上踏んづけられないとか、もう、
うん。
あんなに主人公の死に方がひどいのはないですからね。
ないですね。
ねえ。
ほんとに。
2はね、さらに痛いですよ。
マジっすか。
ほんとね、見てて、いててててててってなるやつとこいっぱいある。
うわぁ。
うん。ね、なんだろう、ホラー映画のあれみたい。ホステルとか。
ああ。なるほど、
うん。
だって1で、
うん、
クリーチャーが、主人公の頭をバーンと飛ばして、うんうん、自分がその頭に入って、うん、切った頭をこう担いで、うんどっか歩いていくっていう死に方があったんです
よ。ありました。
ね、
とりあえずあれ新しい敵に会ったら一回死んでみるっていうのはね。
ね、面白いですよね。
ね、死に方いっぱいね、うん、それぞれ作ってあるから。
そう。
死なずに過ぎちゃうのはちょっともったいないぐらいの。
うん。なんかこう、死んでも新しい発見とか、 こういうやり方なんだっていう。
そう来たかみたいなね。
うん。新しいですね。
死に方に力入れすぎだなっていうぐらいのね。
うん。ただ一つ多分、まあ、正直、その、バイオファンの人には申し訳ないんですけど、うんうん、デッドスペースで出てしまったら、
うん、
バイオハザードの存在って本当に危うく、なります、
うんね。危ういですよ、本当に。うん、ぶっちゃけね、バイオ5よりデッドスペースの方が面白かったしな。
そうなんです、うん。
なんかバイオが初期はもうちょっとこう、
うん、
ドキドキ感ある怖さで攻めてきてたけど、だんだんなんかびっくり系になってきたじゃないですか。
そうなん
ですね。そうなるとやっぱデッドスペースもそのびっくり系もあるし、
うん、
あとはなんかあの狭い宇宙船を一人でこう歩いていく感じとか、
うん、
なんかどっかで音がね、うん、エイリアンのそのネクロモーフの歩いてる音がするみたいなのが聞こえたりとかっていう、
うん
う
ん、
あの絶妙なホラー感があったから、
あります、ね。来るぞ、来るぞ、来るぞ、来るぞ、みたいな。ね、分かってんのにびっくりする、
ね。うん。一歩歩くのが怖いな、みたいな。その角曲がんの嫌だな、みたいな。とか思ってたら後ろにいたりとかね。
そうなんです。いきなりバーッと立ってるんですよ ね。
そういう怖さがね、すごいあったから、バイオシックスがどう来るのか分かんないですけど、うん、まあ、全然方向性が違うならね、違うでいいんですけどね、うん、シューター系で。
うん、
もし、あの中途半端なホラー感で来るんだったら、デッドスペース3に負ける気がするんでね。
完全に、もう本当にしてやられますよ。海外からやられますよ。
デッドスペース3も多分まあ1より2の方が多少怖くなかったから、
うん、
慣れもあるから多分怖さは多少薄まるとは思うんですけど、
うん、
まあコープでどう来るのか。
そうですね。本当コープ、うん、ホラーにコープっていう部分ってどうなのっていう、うん、本当そうですよね。
ね、
うん。
また今回もちょっと一生懸命翻訳しながらやりますわ。スリー出たら。
なんですけど、楽しみにしてます翻訳。
うん、ね、下手っぴな動画をまた作りましたよ。そしたら。
ブログの方にアップしていただいて。ね、
本当に。ニコニコでボロクソに言われる下手くそ動画を作りますよ、そしたら。まあね。翻訳で一生懸命しますからね。ストーリーはね、知りたいんですよ。
ですよ。ありがたいですよね。ほんと。翻訳ありがたい。
うん、ねえ、うん。頑張りますよ。早く出ないかなと思って。
うん、結構、今年そんなにいろいろ出ないのかなと思ってたけど、うん、意外に
出ますね。
出るじゃんっていう。
去年も言ってましたけどね、それ。
うん。そうなんですよ。
去年も、
うん。
確かそんなに今年は目玉って言っても、まあ、コールと BF3 があるけど、それ以外はないっすね、なんて言ったら結構いっぱいありましたからね。
ありましたね。結果いろいろ。
結果いろいろ買ってて、ね、うん、山のようになってましたけど。
そうなんまたほら、日本でね、発売してなくて、うん、ね、UK でしたっけ、
うん、
イギリスで、3週連続1位の、もうすぐ日本でも出ますけど、うん、ゴーストリコン。
はいはいはい。
うん、
面白いらしいですね。
面白いらしいですね。英国ランキング3週目でもう1位ですよ。う
ん、やばいらしいですよ。マックス・ペインを。落としたのはゴーストリコンですかね。
ねえ、うん、これが本当にねえ、
いやーね、やってる人の話を聞くとね、
うん、
早くやりましょうよって言われるんですけど、
ね、
まあどうせみんな日本版で PS3 で買うだろうから、そっちに合わせようかなと思って。
うん、うん、ですね。僕もそのパターンで、うん、今回は。
ねえ、最初箱で買うつもりだったんですけど。
そう
なんかみんなやる人がね、PS3 でやるみたいな、じゃあ合わせようかな、みた
いな。うん、
うん、
ですね。それで僕も気になるんですよね。こんなにゴーストリコンが何週も1位とかって今までありえないですから。
うん、ですか。
はっきり言って、正直言って UBI のソフトが、ランキング1位を何週も、
うん、
保ってるって、
うん、
特にこのジャンルですよ。サードパーソンシューターとか、うん、ファーストパーソンシューターとかで、
うん、
保ってるっていうのが、信じられない。
ああ、UBI って言ったら、アサシンクリードぐらいか。
うん。ね、アサシンクリードとかですね。でもこんなね、1位を、
うん、
キープし続けたソフトってあんまりないですからね。うん、
ちょうど今、まあ、ないじゃないですけどね。
うん、
他のソフトが。
でも、ね、マックスペインとか。
ああ、そうですね。あれもね、うん、オンラインそこそこ面白いんですよ。
ね、
うん。
まあ、そして、とうとうですね。
うん。
まあ、イギリスではですけど、バトルフィールド3がコールオブデューティーの売り上げを抜いて。
おお、ついに。
ああ、ランキング的にはですよ。
ええ。
ランキング的に、まあ、総売り上げはどうかわかんないですけど、うん、今っていうか、あれが、今週4位みたいなんですけど。うん、
まあ、なんだかんだ言って、バトルフィールドはアップデートがでかいですからね。
でかい。
コールオブデューティーはまあ、マップ追加はちょいちょいやってますけど。
うん。大きく格変っていうのないですからね。う
ん、なんかエリートもいまいち機能してないっぽいし。
うん。
なんかそんなにね、なんかパッとしてないから、
うん、
なんだかんだ地道なバトルフィールドが意外と稼いでる感じで。
うん、稼いでる感じ。
ね。
ですね。うん。ほんと。意外っていうか、ゴーストリコン。
うん、ゴーストリコンはあんま買いますよ。
うん、とりあえず、買います。俺1ヶ月で終わる予定だったんですよね、ゴーストリコン。
そうね。
うん、もう、息が長そうだなと思って。
どうなんですかね。まあ、海外で、海外版でやってる組はもう完全にカンストしてるでしょうから。
うん。
日本版が出る頃にはね。はい、
ね。
かなり強い相手と戦うことにはなると思うんですけど。
うん、
まあ、それでも面白そうだし。
面白そうですよ。う
ん、あと、あれどうなんですかね、メダルオブオーナーは。
あ、そう、メダルオブオーナーはとりあえず買えます。
あれ、いつでしたっけ？
あれもですね、多分。
今年。
うん、ですよ。
いや
多分9月とか。
マジですか。10
月とか。どうなんだろうと思うん
ですよ。いろいろ絡んできますね。
絡んでくるんですよ。
9月はね、バトルフィールドの追加マップもまた来るんですよね。
そうなんです。しかもこの、ね、ダイスじゃなくて、うん、デンジャークローズが、
うん、
シングルもマルチプレイヤーも、両方、やると。
うん、
で、もう、エンジンはバトルフィールド3の改良型のエンジンを使う。う
ん、ねえ、どうなるんですかね。
どうなるんだ。その辺の、あれも見てみたい。っていうのと。うん、
今年も、また FPS、TPS ばっかりの。
不思議になりそうですね。
あと個人的にはね、ダークソウルのね、追加が出るじゃないですか。
出ますね。あれ出ますね。
あれもね。
ダウンロードコンテンツで出る、
うん。そうそう、ダウンロードでも出る。結局PC 版でね、なんか出るとか言ってたのが。
うんうん、
なんかダウンロードで PS3 版にも出るっていうんで。それも期待。
追加どうせなら期待です。
そんなわけで、もうやるものいっぱいですよ。
本当ですね。
ねえ。
それはやるもの
やばいっすよ。俺はもうボードゲームもやってるから、もう。
本当ですよね。
時間ない。
ないですね、本当に。
時間ない。
本当。とりあえず、鍋さんの奥さんにどっちかを、半分やってますよ。
本当ね、大変ですよ。うちの奥さんはもう今マラソンしかやってないですか。
そうですね。
ひたすら走ってますから。
また今度もなんか、うん、
なんか ねマラソン出るんですって。
出るみたいです。
なんかスイカマラソンっていうね。なんか給水所にスイカがあるんですって。走ってってスイカ食べるんですって。お前それ腹壊すんじゃねえのって言ったんですけど。なんかの罰ゲームだったんですけど。わかんないですよね。給水所にスイカがあってスイカを食べれる。
横笑いて。
それど
うする？絶対痛いんですよ。
それ何それ乾燥できんのそれみたいな。お腹痛くなるでしょみたいな。まあよくわかんないですけど。
みんな口とかシャツとかこう赤く散ったんすよ、みたいな
で
しょ、
ね。なんかでも有名なマラソンらしくて。
へえ、
うん。まあとりあえず俺も応援に行ってまあスイカ食いに行け、スイカ食えるって言うから行こうかなと。
いやー、面白いですね。ね、
全然インドアとアウトドアでもバラバラですからね。
本当ですね。
本当に。
いや、本当この頃というか、 まあ以前っていうかその、あれはわかんないんですけど、うん、なんか、アグレッシブに。
ねえ。
ねえ。
でしょ？
うん。
あの、なぜかうちの嫁のフォローが増えてきてるという、この、わけのわかんない状況になってますけど、うん、今ツイッターで。なんかいろんな人に最近フォローされるんだけど、全部それ、あなたの友達じゃないのみたいな。ああ、そうだわ、みたいな。なんかね、俺をフォローしてる人がなんかいつの間にか嫁もフォローするみたいな、こう、パターンになってきてね。うん、よくわかんないことになってますよ。
いや。
まあいいんですけど。
なんか、もしかしたらマラソンブームが来るんじゃないですか。
ね、
変態紳士の。マラソンブーム。
俺もまあ、マップの中で走ってからいいっすよ、もう。あの、新しいマップとか走りっぱなしですからね。あの、狭い、クロスクォーター、面白いっすよ。早くやってください、サイジさん。あの、一般発売されるのが多分来週ぐらいかな。
あ、本当ですか、
うん、そしたらやりましょう。
早くから、本日ドクマをクリアしない。
やりましょう。
ね、
あのね、コールオブデューティーですよ、あれ。
うん、
ほぼ。
本当ですか、
うん、
大変ですね、うん、また。
早いっすもん、展
開が。
それで、コンクエストやる。
何体なんですか
?16 対16。
あ、でかいですね。
うん、16対16とで、狭いって言っても、まあ、コールオブデューティーよりは広いっすよ。
うんうんうん。
コールオブデューティーなら狭いマップより全然広いし、何層にもなってるから、建物になってるから。覚えづらくてね、マップが。
ああ、なかなかですね。
うんもうカオスですよ。どっから撃たれたかさっぱりわかんないですもん。
楽しそうだなぁ、うん。
ひたすら走ってますから。面白いっす。
運動してるん
だ、ね、運動してます。運動してますよ。ショットガン抱えて走り回ってますよ、もう。
いやー、それはもう伝わって仕方ないですね。
うん、本当に。
そうですね。うん、
まあ、そんな感じで。
うん、
ここ最近の状況と E3 のすごくざっくりふんわりとした期待作の大したことない情報を長々とね、何一つはっきりした情報が流れてないですけど、大丈夫かな？
大まかな、
うん、
大まかなサイヤ人予測ですからね。
サイヤ人予測の上、なんとなくあれがこんな感じらしいんすよ、みたいな、そういう情報ばっかりで、よくわかんないですけど、とりあえずこんなでも2時間も喋ってもらうね。もういいんじゃないですか、これ。
ねえ。やっぱゲームって、うん、まあ何でもそうでしょうけど、うん、ボードゲームにしろ何にしろ、話題が好き
な
んですね。
好きないですよ。本当に。うん、ねえ。だからちょっとまあ、とりあえず、今回はこんな感じにしといてですよ。
ですね。
で、またあの、サイヤ人さんがその、バトルフィールドの新マップを買ってですよ。やるでしょうせ、なんだかんだ言って。
やりますよ。
ね。そうするとまたあの、うちの他のメンバーも、徐々に戻ってくるでしょうから、また。
新マップ
を買ったりして。そしたらまたその新マップの感想の話でもしましょうか。
ね、本当ですね。
うんどうせまたざっくりふんわりした話になるんですけど、うん。でもね、武器もいっぱい増えてるしね、いいっすよ。うん、
へぇー。いやー、ちょっと早くドラゴンズドグマクリアした
い。ください、もう。
東京ジャングルドラゴンズドグマをクリアして。
そうですね。そうですね。俺もじゃあ隙間を見て、マインクラフトを。
ぜひぜひ、なんでしょう。無心になりたいです。
ちょっとこう嫌なことがあった時にでも、じゃあ、ひたすら、うん
です
シャンパンタワーを作りますわ、じゃあ。
一度お邪魔させていただきました。
わ、ねうんは
い、
かりました。
その、シャンパンタワー
のためにね。わかりました。じゃあ、とりあえず本編はこのぐらいで、以上ということで。はい。
了解
ありがとうございました。はい、じゃあ、ということで、タコラジ45回目、長々と、多分これね、2回分割ですね。毎度おなじみの。ライジンさん来るときは大体2回分割。
2回分割。
それでもまあ今回短い方ですよ、まだ2時間だから。
行
くとき確かね、足して3時間ぐらい行ってるときありましたからね、うん。まあまあ、まあいいです。で、まあ、特にエンディングは喋ることも、そんなないんですけども、お便りいただいてるのもいくつかあるので、またそれは次回、 ご紹介して、はい、あとね、あ、そうそう、サヤジンさんが言い始めたゲーム川柳。一応6月いっぱいで締め切りにしようと思ってるんですけど、最近あんまり来ないので、お便り。またちょっとね、来たらいいなと。そして、一応、まあ、対象を決めてですね、私、ゲームソフト1本プレゼントしますよって言っちゃったので。
僕も
何かね、何かしら、サイヤ人セレクションがですね、多分ドラゴンズドグマと東京ジャングルだと思いますけど。
豪華。
まあ、それはね、言っちゃっていただいて。なんかこう、
クリアできるかどうか。
なんかまあ、おすすめで、何か出せれば。まあ、何でもいいですけど。
なんか面白いの、
全然何でもいいですよ。九州の美味しいものセットでもいいんですけど。
それもいいですね。焼酎。
焼酎とかね。馬刺しとかね。生なんで早めにみたいな。
しかもクールじゃなくて。
そうそうそう。届いた時にはもうちょっとやばいぐらいのやつとか。あとなんか博多のラーメンとかね。
ボ
ーラーメンでも、ボーラーメンでいいんじゃないですか。
ボーラーメンでいいですかね。ボラーメンとかどこでも売ってるんじゃない
ですか。売ってますよ。100均で売ってますけど、最近。
ねえ、売ってますよね。
昔はあんま売ってなかった、ね、最近売ってるんで。
ねえ。うん。いや、いいんじゃないですか。これ、あれですよ、馬刺しなんて、うん、ねえ、クールじゃなくて送ったら、うん、ドラゴンズドグマやってる人にとってみたらもう、あれですか。
うん、
腐りかけの肉っていう。
あるんですか、アイテムが。
ね、あるんです。高く売れる。
高く売れるんですか。
高く売れる。腐りかけの肉があるんです。
ああ、じゃあそれはそんな感じになった。リアル腐りかけの肉。プレゼント。
体力を大幅に回復してくれる。
まあ、ね、ですか。すごいな。
あ、まあ、腐りかけてるのに。
腐りかけているのに。腐りかけが美味しいぐらいの。
美味しい。
まあでもね、とりあえずゲーム川柳、今まで送っていただいた分は、全部取ってあるので、メールを。
ええ、
うん。だからそこからまあ選ぼうかな、みたいな感じで。いますけど。
いいのを、チョイスしておきます。
ね。うん。一応ね、こっちで、今度はじゃあ、まとめて送りますわ。メールかなんかで。今までのやつをね。うん。そんな感じで、まあお便りはじゃあ、ブログのコメント欄か、あとはブログのメールフォームの方に送っていただければなと。
お願いします。
ね。あとは何ですか、サヤ人さんは特に告知もないか。
そうですね、まあ、
近々東京に来るぐらい。
近々東京に遊びに行くぐらいで。
ね、夏ね。
夏ね。
まあ、こちらも、ちょっと、お迎えしますんでね。
よろしくお願いします。
リアル寝落ちを。
はい。すごい勢いで寝ますよ。
ね。叩き起こしますけどね。リアル寝落ちで次の日ディズニーランドに行けなくなるぐらいのね。
本当ですよ。
奥さんと子供にガチで怒られるぐらいの。まあ俺らも仕事なんでそこまでちょっと。そこまで無茶はできないんですけど、まあまあ。
みんなで寝落ちで。
頑張りますよ。なるべく。
ありがとうございます。
そんな感じで。じゃあそんな感じで今日のところは終わりにしましょうかね。
はい、
大した情報が送り届けられなかったですけども。まあ、タコラジそんなもんですから。
まあ、ざっくりと
ね。ね。いいかなと。単純に久しぶりにサヤ人さんとちょっと喋りたかったっていうね。そんな感じでいいんじゃないかなと。
いいんじゃないかなと思います。
じゃあ次回は何の、まあウォーキングデッドの話もしなきゃいけないし、
うん、
いろいろ溜まってることは溜まってるんですけど、
溜まってること溜まってますね、も
う
ね、
本当ですよ、
ね、
うん、またなんかですね、洋芸のおすすめとかもしたいし、
うん、
いろいろと、まあぼち
ぼち、実際ゴーストリコンがどんだけ面白かったか、
そうね、だからやっぱその次はまあサイジンさんバトルフィールドのマップの話をしに来てもらうのと、ゴーストリコンでしょう。あとはまあ多分どんだけ面白いかっていう話と、ブラックオプスが出たらまた来るでしょサイジンさん。これ、
ね、
絶対買うでしょサイジンさんね。俺ブラックオプス2はちょっとわかんないですね。
ちょっと様子見
る。ちょっと様子見るかな。サイジンさんが買って。マルチがクソ面白いっすってなったら買うかもしれないですけど、またいつものようにダメですってなったら またなんかチートな感じですってなったらちょっと嫌になっちゃうんで。
ですね。
ただゾンビモードめちゃめちゃ面白いですってなったら買うんで。
ああ、ゾンビモードはね、捨てがたいですけ
ど。ね、あの、ワールドアトーのゾンビモードさえ面白かったですからね。
面白かったですね。あんなちっちゃいマップなのにすごい面白い。
あんなちっちゃいマップなのになんであんな地獄を見なきゃいけないのかってぐらい面白かったですから。
面白かった。
ね、うん。そんなわけでじゃあ、また来てください。
はい、喜んで。
じゃあ、タコラジ第45回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ではまたよろしくお願いします。
はい。さよなら。
さよなら。